今日はイザヤ書9章です。このところには救い主誕生の予言が記されてあります。一節に、しかし苦しみのあったところに闇がなくなると、このような予言が出ています。イザヤの時代にはイスラエルの国は南ユダ王国と北イスラエル王国に分裂していました。そしてこの北イスラエル王国がまずこの滅ぼされるというようなことになるわけですけれども、しかしこうした不安な時代の中にあって、イザヤはこの闇がなくなる、なぜか、それは2節のところに、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。神様はその闇の中に誠の救いの光を与える、それを約束されたということであるわけです。一節の終わりに、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける、ガリラヤは異邦人の地、そこから何の良きものも出てこないと言われていたわけですけれども、そのような闇の中に神様は光を与えてくださるわけです。そしてその光とは、6節のところに、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる。この一人の緑子、一人の男の子、これはすなわちイエス・キリストのことであるわけです。そして6節の終わりのところに、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。今日もクリスマスの時には、よくこのイザヤ書の9章の6節の御言葉が引用されるわけですけれども、まさに今の時代も闇のような状況があるのではないかと思います。しかし私たちにも神様は救いの光を与えてくださる。その光はイエス・キリストご自身であるわけですし、それはヨハネの福音書の8章12節のところに、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます、とイエス様は自らをそのように言ってくださったわけです。もし私たちが闇の中を歩んでいるとするならば、それはイエス・キリストがおられないということの一つの表れではないかと思います。それではどうすれば私たちのうちにその光が与えられるようになるのか、このイエス・キリストを受け入れるということであるわけです。そうするならば、私たちは2節に出てくる大きな光を見る、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く、その命の光を私たちは豊かに与えていただくことができるわけです。3節には、あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。神様はその救いの喜びを私たちの心の中に増し加えてくださることができるわけです。そしてこのことは7節の終わりを見ると、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。それは私たちの力で行われるものではなくて、実はこの万軍の主の熱心、主がそのことを与えてくださるということを私たちは知らなければならないわけです。そしてこの9章の後半8節以降には、なぜ北イスラエル王国が滅んでしまったのか、その理由が記されてあるわけです。9節のところに、この民エフライムとサマリアに住む者たちは皆それを知り、高ぶり思い上がって言う。実はなぜ滅んでしまうのか、高ぶり思い上がりがあった、それが原因となっていたわけです。10節には、レンガが落ちたから 切石で立て直そう。それは自分の力で立て直す。神様が願っていたのは、実は自分の力でより頼むという生き方ではなくて、七節の終わりにあった万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。神様の力、その全能の主なる神様が成してくださる。そしてそれを信じて神様に従って生きるという生き方であったわけですけれども、しかしこのイスラエルはそのことを求めないで自分の力で行おうとした。そこに分裂の原因があり、またそれは滅びとなっていくということであったわけです。13節に、しかしこの民は自分を打った方に帰らず万軍の主を求めない。それが滅びの最大の原因であったということであるわけです。そしてそのことの上に北イスラエル王国はどうであったのか、その姿は17節に出てくるわけですけれども、17節の中頃を見ると、皆が神を敬わず悪を行い、すべての口が愚かなことを語っているというその姿があるわけです。また19節の割にも、誰も互いにいたわり合わない、まさに愛の冷えたような状況がそこに展開されていたということであるわけです。それは今日も同じではないだろうかと思います。もうまさに終わりの時代というのは愛が冷える時代だということを新約聖書でも見ることができるわけですけれども、この以前の時代、北イスラエル王国はまさにそのような姿を呈していたということであるわけです。しかしそういう暗闇の中に神様は必ず救いの光を与えてくださる。そして一人の緑子が私たちのために生まれる、その希望を与えてくださっておられるわけです。その名の一つには平和の君あるわけですけれども、今の時代はまさにこの戦い、また戦争が行われている。もうウクライナにおいても多くのその戦いの犠牲者が今も出てきているわけですけれども、私たちはこの平和の君を待ち望む。やがてキリストは再臨されて、そして全てを収めてくださる。私たちはそのことを信じて待ち望むものでありたい。そのことは七節に、その主権は増し加わり、その平和は限りなくダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。私たちもまたこの万軍の主が熱心に行ってくださる、そのことを期待し待ち望み、また私たちは誠の平和を求めるものとさせていただきたいと思います。